このサムエル記第1の11章においては聖霊がこのサウルに臨み、そして大いなる働きがなされたことが記されてあります。一節を見ると、このアンモン人たちがこのヤベシュギルアデに対して陣を敷くということをしたわけです。ヤベシュギルアデはこのイスラエルの地形においては東側にあって、言うなれば異邦人の最前線に彼らは位置していたわけです。神様の約束はヨルダン川の西に約束の地を与えると言われたわけなんですけれども、彼らは人数が多いから東側に自分たちの土地を与えてほしいとモーセに願ってそのようにされたわけですけれども、しかしこの異邦人が攻めてくるということのもう最初の戦いの中に彼らはいたということであるわけです。そしてまたこのヤベシュギルアデというのはこのベニヤ民族が反乱した時にその戦いに彼らは加わらなかった、言うなればもう本当にこの傍観しているというような状況であったわけです。ですからこのヤベシュギルアデが見捨てられてもしょうがなかったような状況ではあったんですけれども、なんとそのことがこのサウルに告げ知らせられた時に、サウルはその言葉を聞いた時、6節を見ると、神の霊がサウルの上に激しく下った、彼の怒りは激しく燃え上がったとあるわけです。神の霊、別の言葉で言うならば聖霊であるわけですけれども、聖霊が望まれる時に力を受けて、もう私の証人となるとイエス様は使徒の働きの1章8節で約束されたわけなんですが、しかし旧約聖書の時代においてこのサウルの上にも神の霊が臨んだ時に彼の怒りは激しく燃え上がった、言うなれば義憤に駆られて、そして彼はこのギルアデの人たちを見殺しにはしない、その民を救うために彼はまたこのイスラエルの国中に使者を送って、そして従ってこない者はこの一くびきの牛のように切り分けてしまうと彼は語ったわけです。7節の終わりを見ると、主の恐れが民に下って彼らは一斉に出てきたとあるわけなんです。ただ単に人間の号令によって人々が動いたというよりは、むしろ主の恐れが民に下った、そしてまたサウル自身も神の霊がサウルの上に激しく下った、彼らは聖霊によって一つとなり、そしてこのアンモン人にこの対抗していくということをしていったわけです。その人数は8節見ると全部でもう33万人というような大軍になったわけです。そしてこのサウルは勝利をこの約束をした。9節のところを見ると、明日日が高くなる頃あなた方に救いがあると、はっきりと彼はそのことを宣言したわけです。そしてその通りにこのヤベシュギルアデの人たちは助けられて、そしてまたアンモン人は撃たれてチリチリになってしまった。このイスラエルに勝利がもたらされた時に、民の中に12節を見ると、サウルが我々を治めるのかと言ったのは誰でしたかと、サウルをこの軽蔑しなじった人たちをもう生かしてはいけないというようなことを言う人たちが出てきたんですけれども、サウルはどうしたのか。13節を見ると、今日は誰も殺されてはならないとはっきりと言ったわけです。彼は王になったわけですから、自分に敵対する者たちをもうこの成敗するという権力もあったと思うんですけれども、なんと彼は寛容にも自分を軽蔑した人たちをも許すという心が彼の心の中にあったわけです。そして彼は何よりも13節を見ると、今日主がイスラエルにおいて勝利をもたらしてくださった。その勝利の栄光を彼は主に帰したということであるわけです。彼はまさにイスラエルの王としてふさわしい態度を、この11章では彼はそのことをはっきりと表しているわけです。 ですからサムエルは14節見ると、さあ我々はギルガルに行ってそこで王政を樹立しようと、そのように言って、そしてまた人々も賛同して、15節見るとこの主の前に、交わりの生贄を下げた、交わりの生贄、神との交わりであり、そしてまた別の聖書の訳を見るとこの和解の生贄とあるわけなんですけれども、神様の前に全てのものが和解し一つとなって、そしてまた神様との豊かな交わりが回復せられるっていう姿がここにあるわけです。本当にこの素晴らしい王としてのサウルは最初活躍したということであるわけですけれども、本当にこのことがずっと続いていけば、これはもう本当にイスラエルにとっては大きな神様の祝福、また力であるわけです。また私たちも本当にこの聖霊が私たちに臨み、また力を与え、そしてまた兄弟姉妹に対しての寛容、愛を示していくならば、それはいかに大いなる神様の栄光を表すものであるかということを教えられると思います。私たちが本当に常にこのような心であるならば幸いであると思います。私たちはそのことをまた神様に祈り求めて、また主の勝利が私たちのうちに、また私たちの周りに表されていくものにさせていただきたいと思います。